STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は地図内アイヌ語教室の菅原克義先生です。今日の放送はレッスン3、何々が何々をにあたる言葉はないについて勉強します。
エチニサシヌヤ、菅原克義アリクレヘアン。
エチニサシヌヤ、皆さんお元気ですか？三島道です。菅原先生、はい、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
今日はレッスン3、何々が何々をにあたる言葉はないについて勉強します。
それでは今日の勉強を始めます。実は今回からですね、はい、発音練習を増やしてみます。
わかりました。
はい、覚悟して頑張ってください。
はい、はい、ついていきます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それではまずは例文を読んでいきます。
テキストをお持ちの方は8ページをお開きください。
では読みます。スークコポイエ、スークコポイエ、
スークコポイエ、
スークコポイエ、
スークコポイエ。続いて日本語訳を確認していきましょう。
はい、まずスという言葉ですが、これは、鍋、お鍋を指します。
はい、
はい、でクというのは、1、2でも出てきておりますが、
そうですね、
私がという意味で、
はい、
最後ウコポイエ、これは何々が何々をかき混ぜるという意味になります。
はい、
要約すると鍋を私はかき混ぜたという言い方になります。
かき混ぜたになるんですね。
はい、ルでも結構です。
はい、
はい、
ではもう一度例文を発音しましょう。
スークコポイエ、
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 スークコポイエ、鍋を私はかき混ぜたという意味です。では今日の学習です。
はい、学習は2点あります。
はい、
まずアイヌ語というものにはですね、日本語の何々をにあたる言葉がないということはレッスン2で学びました。
はい、
日本語ではですね、鍋をという場合に鍋の後に、をという言葉をつけます。
はい、
しかしですね、アイヌ語については何々をという言葉、これがありません。
はい、
ですからすの後には何もつけなくていいということになります。
うーん、
はい、でもう一点ですが、アイヌ語にはですね、日本語の何々がにあたる言葉がないということはレッスン1でも学んでおりました。
はい、
クという私という言葉ですが、この言葉一つで私がという意味を表します。はい、ウコポイエ、かき混ぜるという言葉には私がを示す言葉、認証節字という言い方をしますが、このクをつけてですね、はい、クウコポイエというと私がかき混ぜるという意味になります。
さあ次に解説をお願いします。
はい、ウコポイエ、かき混ぜるという言葉はですね、私がかき混ぜるのか、あるいはあなたがかき混ぜるのかということによって、クウコポイエ、もう一点はエウコポイエというふうに形を変えます。
はい、
ウコポイエという言葉にク、私が、あるいはエ、あなたがをつけないとですね、
はい、
第三者である彼がかき混ぜる、あるいは彼らがかき混ぜるという意味になります。
意味が違ってしまうんですね。
はい、そうなんです。このことを文法用語で動詞の認証変化という言い方をします。
はい、ではウコポイエ、何々が何々をかき混ぜるの認証変化を練習していきましょう。
はい、
テキストをお持ちの方は9ページをご覧ください。
ではいきます。
はい、
クウコポイエ、
私が何々をかき混ぜるという意味です。
はい、エウコポイエ、
あなたが何々をかき混ぜるという意味です。
はい、ウコポイエ、
彼が何々をかき混ぜるという意味です。
アウコポイエ、
話し相手を含む私たちが何々をかき混ぜるという意味です。
チウコポイエ、
話し相手を含まない 私たちが何々をかき混ぜるという意味です。
エチューコポイエ、
あなたたちが何々をかき混ぜるという意味です。
ウコポイエ、
彼らが何々をかき混ぜるという意味です。続いて例題を勉強しましょう。
はい、それでは例題1ですが、
はい、
鍋を私がかき混ぜた、
はい、
というのは実は例文でも勉強しております。
そうですね、
はい、どう言いますでしょうか。
はい、私がはクですから、
はい、
スークーコポイエ、
はい、ピリカです。
はい、ありがとうございます。クとウはくっつける感じで発音するんですね。はい、
そうですね、クですとか、まあ後に出てきますけれども、はい、ですとかはですね、まあ認証ですが、こちらは後ろの言葉と、きちっとくっつけた方がですね、
はい、
よりアイヌ語らしい発音ということになります。
はい、
はい、先ほどのもピリカでした。
はい、
はい、それでは例題の2ですが、今度は鍋をあなたがかき混ぜたという場合はどうなりますでしょう。
はい、はい、あなたがはえですよね。
はい、
スーエウコポイエ、
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 はい、ピリカです。
はい、発音難しいですね。
結構難しいと思います。
そうですね、
はい、ウコポイエの方も難しいと思います。はい、それでは今度はちょっと変わりますが、
はい、
鍋を姉さんがかき混ぜたといった場合はどうなりますでしょう。ちなみに、
はい、
姉さんというのはサポという言い方をします。
サポ、
はい、
スーサポウコポイエ、
はい、ピリカです。
ありがとうございます。
はい、それでは最後になりますが、
はい、
今度は鍋を兄さんがかき混ぜたという場合は、
はい、
どうなりますでしょう。ちなみに兄さんというのはユポという言い方をします。
はい、
はい、
スーユポウコポイエ、
はい、ピリカです。
はい、
はい、
最後に例題の答えの確認をお願いします。
はい、まず例題の1ですが、
はい、
スークーコポイエ、
鍋を私がかき混ぜたという意味です。
例題の2です。
はい、
スーエウコポイエ、
鍋をあなたがかき混ぜたという意味です。
例題の3、スーサポウコポイエ、
鍋を姉さんがかき混ぜたという意味です。
はい、例題の4、スーユポウコポイエ、
鍋を兄さんがかき混ぜたという意味です。
はい、
ここではアイヌの言葉や文化、生活習慣について菅原さんからご紹介いただきます。
はい、それでは今回もというかずっとなんですけれども、
はい、
北海道のアイヌ語地名校ということで、ボリューム1の部分については静内地方の紹介ということをしていきます。
はい、
で今回載せているものはですね、メナブトという地名です。
メナブト、
はい、目は顔についている目ですね。
はい、
それに名前の名を書いて太いという漢字を当ててメナブトという言い方をしています。でこれは現在のですね、静内メナというところの古い名前になります。
はい、
実はこの地名というのはですね、江戸時代から見られる地名なんですよ。はい、でその地名の、呼び方というのは当時からメナフとメナブト、
はい、
ということで呼ばれていました。で由来についてはですね、メナプト、細い枝川の合流点という意味ですとか、
はい、
あるいはメムナイという言い方がありまして、
メムナイ、
はい、メムというのがですね、まあ、水が湧き出ることを指すんですけれども、
はい、
ナイというのは川のことを指します。小さい川ですね。でアイヌ語には実はナイとペという言い方が2つ川にありまして、
はい、
で静内地方では、ないというものを実は小さい川のことを指します。
はい、
でペッというものが大きいものを指しますが、まあ、地域によってはこの意味合いが逆になったりもします。
はい、
はい、で、実はこのメナブトというところはですね、1669年なんですけれども、漢文9年蝦夷の乱という、まあ、歴史にも刻まれたものがあるんですが、
はい、
現在では釈迦院の放棄という言い方をしてます。
うん、
でそこに携わっていたですね、ハエというですね、
はい、
現在の日高町付近なんですけれども、そこにいたオニビシというアイヌがいたんです。
はい、
でこの釈迦院とオニビシの、仲介役になったですね、 金を掘ってる金掘り文四郎という人の住居があったところでも知られているところでして、実は同じその場所がですね、前年の1668年、寛文8年ですが、釈迦院が鬼菱に襲撃された場所としても記録されている場所です。ですから、単純にこうメナブトという、呼び名だけで見るとですね、アイヌ語しか思い浮かばないんですが、実はそういった釈迦院ですとか、大きな歴史の、一幕を担った場所でもあるという場所です。で、実はこのメナブトというのはですね、明治以降は、レッスン1でも出てきましたが、上毛母というところと、メナ山、メナ山ふもと、もう一つはカタカナで書くメナ山、そして御殿山、漢字で書く御殿山というものもあるんですが、そういった名前で呼ばれていました。
はい。
で、昭和9年のですね、アザ名の地番改正というものが、行われたんですが、
はい、
この当時まで当時のメナブトという名前が使われていた場所です。で、実はもう一点なんですけれども、
はい、
明治5年なんですが、この場所はですね、平野部にですね、
はい、
稲田藩の住居居宅を建設している場所があります。
はい。
で、裏山、このメナブトの裏山にあたるんですが、ここが御殿山と呼ばれるようになったのは、実はその稲田さんが、居宅を建てたために御殿の山が裏にあるということで、
はい、
御殿山ということで、これは実は現在まで使われているんですが、これはアイヌ語地名ではない場所でして、はい、いろいろこう大きな歴史のですね、一端にですね、深くこう関わっていたような場所です。
はい。
今日のアイヌ語地名校はメナブトについてご紹介しました。
はい。
ではここでウコポイエ、何々が何々をかき混ぜるの認証変化についてもう一度確認していきましょう。
はい。クウコポイエ、
私が何々をかき混ぜるという意味です。
エウコポイエ、
あなたが何々をかき混ぜるという意味です。
ウコポイエ、
彼が何々をかき混ぜるという意味です。
アウコポイエ、
話し相手を含む私たちが何々をかき混ぜるという意味です。
チウコポイエ、
話し相手を含まない私たちが何々をかき混ぜるという意味です。
エチウコポイエ、
あなたたちが何々をかき混ぜるという意味です。
ウコポイエ、
彼らが何々をかき混ぜるという意味です。最後に例文をもう一度確認しましょう。
はい。スークーコポイエ、
スークーコポイエ、
スークーコポイエ、
スークーコポイエ、鍋を私はかき混ぜたという意味です。
はい。
今日は何々が何々をにあたる言葉はないよう勉強しました。
それでは今日の勉強はここまでです。また来週お会いしましょう。
来週はレッスン4、何々もの言い方について勉強します。
やいてぱれのおかやん、
やいてぱれのおかやん、さようなら。